口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、本日のテーマは2024年も後半に差し掛かるということですので、2024年私的ベストヒットコンテンツ音楽書籍編進めたいと思います。はい、あのね、もうまさか数ヶ月で今年も終わりですよ。ね、本当に早い。
早い早い。
なんということだ。昔40歳になったら瞬きしてたら1年過ぎるよと、そんな嘘つくなと思ってたんですが、実際ですね、こう早い。で、早いんですけど、うん、一応抗うかのようにいろんなこうコンテンツとか音楽とか書籍をですね、まあ、読んだり見たりしておりまして、うん、まあ、今日いくつかちょっとご紹介したいなと思います。なんですが、まず最初なんですけれども、じゃあまず映画とかコンテンツ編ですね。はいはい、で、ちなみにこれあの、なんか、話す順番が面白かった順番ではありませんので、順不動ということでですね、考えていただきたいんですが、まず一つ目、地面師です。地面師。ネットフリックス、豊悦さんがですね、あのね、まあ、ヤクザというか、ね、ボス役になりまして、地面師。本当にピエール滝さんの演技も素晴らしかったしね。ね、ちょっとね、これネタバレになるので言えないんですが、ある女優さんが、ちょっとね、髪の毛を剃られるところもまであって、まあ、これちょっと CG なのか本当に剃ってるのかも含めてね、あれなかなかスリリングな映画で。で、ちょっとこれ説明不要かもわからないんですけれども、あの地面師というのは、いわゆる土地の所有者にこれ偽装してといったらいいんですかね。なりすまして、大手のデベロッパーかなんかを完全に詐欺で騙して、こうサインさせると。で、そのために、例えばですが、パスポートとか、運転免許証とか、印鑑証明書とか、全部をこう、なんていうの？すべて偽造して、で、おそらく某有名デベロッパーのね、かつて実際あの地面師に騙された某社が多分ね、舞台となってると思うんですけども、実際ね、あの、豊悦さんは表には出ないんですけども、ね、いろんなこう詐欺師集団をこう束ねて、実際にこうデベロッパーと話したりとかして、
そうですね、
本当にこうサインさせる、その、なんていうかね、やりとりが本当に面白くて、もうめちゃくちゃスリリングでした。で、加えましてですね、あとちょっと2つご紹介したいんですが、映画編ということで、ルックバック。ね、もうこれはもう説明も不要かと思いますが、チェーンソーマン。一躍ね、もう超一流漫画家になった藤本たつきさんの原作で、漫画家を目指す女性のね、小学校から始まって高校生までの二人組を描いた作品なんですけども、本当にね、もう漫画というかアニメで1時間、まあ、だけのね、あの作品なんですけど、私なんと2回見に行きました。
おお、
本当に素晴らしい。青春物語と言ってもいいし、漫画家が書く漫画家の物語と言ってもいいし、もうね、ほんとね、あの、始まった瞬間から、あの、まあ、僕みたいなオタクの中年が泣いてまして、すすり泣く、ほんとね、声がずっと聞こえてきたっていう、ほんとに最高でした。で、最後なんですが、これ映画編でですね、トノバン、音楽家加藤和彦とその時代。まあ、これはもうね、フォーククルセダースで有名だし、あとはサディスティックミカバンドのギターとして有名な加藤和彦さんですね。はい、まあ、どうなんだろう。帰ってきた酔っ払いとか、タイムマシンにお願いを作ったと言った方がいいのかもしれませんけども、はい、ドキュメンタリー映画なんですけど、本当に音楽性が変わり続けて不思議だなと思ってたんですけども、最初はフォークから始まってロックに行って現代音楽に行って、あの、レゲエとかね、スカみたいなところまで手を出して、最後はちょっと、時代と合わないと思われたのか、自ら命を絶たれるんですけども、そこに至る奇跡が本当に素晴らしく、ですね、書かれていて、これちょっと3つ目としてあげたいなと思いました。ではですね、その次、これはまあちょっと牧野さんとも共通するかもしれません。じゃあ次、書籍編ということで、何冊かあげさせてください。で、まず1つ目なんですけども、これね、これどう評価していいのかがちょっと僕も悩みつつ、これは最高に面白かったんで、
はい、
これね、どうもかな。まあ、署名からまずご紹介いたします。はい、暗殺っていうこれ小説なんですね。
はい、
柴田哲孝さんがお書きになってるんですが、うん、まあこれは小説とはいえ、 もう完全に元安倍晋三首相をこうモチーフにした、うん、これがですね、これノンフィクションと多分間違えさせるように書いているフィクションなんですね。で、これ暗殺の背後には単なる一人の男性の恨みではなくて、もう海戦山戦でね、もういろんな魑魅魍魎がばっこする世界で、いろんな力学が働いたと。で、これちょっとあまり言うとネタバレになってしまうんですが、もう一度、これはノンフィクションじゃなく、あくまで小説です。小説なんですが、どこまで言っていいのかな。政敵もいるし、ある宗教団体もあるし、ある民族派の団体もあるし、外国の考え方もあるし。
なるほど。
で、繰り返しちょっとネタバレなので言えませんし、僕は基本的に陰謀論では信じない立場なんですが、まあ、一つの物語として、こういう解釈がね、成り立つとすれば、あの不思議な事象が全て説明つくなと。
なるほど。
やつなんですね。で、これも繰り返し、まあ、あくまでモチーフなだけで、安倍さん、安倍元首相をこう、ね、だけを扱ったわけじゃないけれども、
はい、
ほらなぜか、病院の、ね、先生が、ちょっと不思議だと。ね、疑問を呈されたことも、まあ、こういう解釈だったらあり得るのかなという内容でしたね。で、次なんですが、
はい、
玉袋筋太郎さんの美しく枯れる、
はい、あ、はい、
これはちょっとね、40、50代の男性はいろいろ考えさせられますよね。離婚はしていないんだけど別居なさってる奥様、ね、で緊張しながら銀座の寿司屋に誘ったら、ね、実際来てくれて、で、これね、だから一応席は抜いてないから夫婦なわけですよね。で、寿司屋の大将を、まあ、真ん中に置きながら、いろんな会話するんだけど、最後のエレベーターの時に、今からね、なんか一緒に暮らしたい、またも暮らしたいっていうことを本当は声かけたかったんだけど、会えた瞬間に奥様が、ね、おごちそうさまと言っただけでさっと消えていくとかね、このいろんなことを考えさせられる話ですよね。果たして一体何のために仕事を生きているのか、相棒と、ね、ずっと話せなくなってるとかね、本当に考えさせられましたね。で、最後なんですが、電通マンボロボロ日記、福永浩太さんという方がお書きになっていて、この本の9割は広告業界の裏側を描いてるんですが、ね、タランティーノとかのエピソード最高なんですよ。だけど最後の数ページでまさかの泣かされるという。なんで泣かされるか、奥様とのまた関係なんですけども、これちょっとネタバレになるので言いませんが、本当に9割笑って1割本当にこう落雷させられるってですね、これ本当に面白い本でした。ですので書籍編からは暗殺、それと美しく枯れる、そして電通マンボロボロ日記ということを挙げました。次は音楽編ということなんですけれども、この音楽編でですね、2024年すごく印象に残った2つのアーティストがいまして、それぞれちょっと軽くご説明して曲をちょっとかけたいんですね、
はいはい、
でまず1つ目が BE:FIRST、
はい
ね、これあの次マスタープランという曲をかけたいと思うんですけども、なんかね本当になんかほらずっとアイドルと男性という組み合わせが K-POP に支配されてきた、これいい意味でね、それでなんか鮮やかに、BE:FIRST とかね、なんかね鮮やかに新しい風を吹かせた感じがするんですよ。というのが、もう本当に日本的なる楽曲とも言えるし、ね、日本的なるミュージックビデオとも言えるんですけども、日本的だけじゃなくて世界に通じるエッセンスがすごく混じり合ってる、でかつこれね相当狙ったのかわからないんですけれども、その音楽だけじゃなくて、かつミュージックビデオだけじゃなくて、ライブだけじゃなくて、その三つどもえの戦いで全てを味わいたいみたいな、
ね、あ、なるほどなるほど、
ほんとうまくできてるんですよ。で、曲を聴いて、例えば YouTube などでミュージックビデオを見ると、うわ、こういう解釈だったのかと。で、それかつそれでライブ見に行ったら、あ、またすげえな、みたいなね。で、私ね、まさか 40代になって、うん、あのボーイズグループを見るためにライブチケット買うと思わなかったさ。
いや全然いいじゃないですか、ね、これ、
うん、で新しいね発見、新しい日本並びに世界的なるものを、まあ、新しく想像してくれたという点でこの曲かけたいと思います。 BE:FIRST でマスタープランです。ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。ところで最後にご紹介したいのが、まあ、ラウドミュージックというかロックの中で僕が特に好きなメタルカラーですね、うん、ちょっと一バンド紹介させてください、うん、というのもこの番組にもゲストとして、ね、何回も出てもらったんですけども、はい、セイブルヒルズ、
うんうんうん、
ね、あのここ数年、まあ、日本のラウドシーンの本当に台風の目というか、うんうん、中心にいると言っても過言じゃないと思うんですね、
はい、
であのその以前でしたら例えばドイツのメタルフェスティバル、メタルコンテストで優勝したとかね、そういうふうな冠というか形容詞が必要だったんですが、うん、まあ、わずか数年でもう完全に日本を代表するもうバンドとなってしまったと、ね、これいい意味でと言っていいと思うんですね。であのだいぶメタルとかロックとか追いかけてきた人間からすると、うん、こういううるさい音楽でライブハウスのかなりデカめの箱もね、満員してしまうっていうのはすごい感慨深いものがあるんですよね。でかつですね、今回あの新曲そして新アルバムを出されたんですけども、あのなかなかね、あの、まあ、当たり前だけど凝ってるし音も良くなってるし、ですごくね僕いいなと思ったのがアンセムって曲があるんですね。でアンセムっていうのはもちろん代表曲という意味もあるんですけども、うん、その分野自体をこう指し示す、うん、本当に象徴的な曲とかね、うん、あるいは国歌という意味でも使われると思うんですけども、いや本当になんかこの2024年の音楽シーンにおいて、うん、もう俺たちがあの引っ張っていくぜっていうのがすごく象徴的なんですよね。でかつてボーカルの拓也さんがメタルの未来は俺たちに任せてくださいっていう時に、まあ、そうおっしゃってたんですね。いや本当に牽引するよう なんか立場になったなというのがすごくね衝撃というかね印象的でした。ということで本日は2024年史的ベストヒットコンテンツ音楽書籍編ということでお話しいたしました。坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。